早速今日のメッセージの聖書箇所を朗読いたしますが、今日はビデオ映像もオンラインで礼拝を捧げている方々に届くということで、バージョンアップされているかと思いますが、時代の変化ということを、またこれほどインターネットが世界において距離を縮め、いろんな場所をつなぐ便利なものだということを改めて気づかされます。しかしそれを超えた祈りと、そして神様の聖霊の導きを私たちは持っていることを合わせて覚えておきたいと思います。それでは旧約聖書第一列王記、列王記第1:17章を開きください。8節から16節をお読みしますが、メッセージはこの17章の1節から16節、あるいは全体にわたって開かれてきます。3版ですと旧約聖書614ページ、新改訳2017では631ページになります。ではお読みいたします。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、エリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、 2,3 本の薪を集め、帰って行って私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言って、エリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。以上です。この箇所から神の国の優先順位と題して御言葉を取り次ぎします。カラスなぜ泣くのという歌の名前何でしょうか。最近まで私知らなかったんですけど、カラスだけしか知らなかったんですけど、七つの子という題が、まあ、ありますね。でカラスなぜ泣くの、まあ、その後の歌詞皆さんご存知でしょうけど、カラスの勝手でしょうっていう歌にしたのは、まあ、先日コロナウイルスに感染して亡くなられた志村けんというコメディアンの方ですね。で彼が言っている中では、まあ、子どもたちが歌っているのを彼が聞いて、まあ、それを8時台全員集合の中で、まあ、紹介したことでこう広まったという、まあ、いきさつを知ったんですけれども、今日の話は預言者エリアが飢饉の時にカラスとヤモメに養われたという話です。で私たちの人生にもいろいろな危険が来るわけですが、その時に どう生きるかについてヒントが書かれています。第一に主の言葉があったということを見ます。イスラエル王国はソロモンの後南王国ユダと北王国イスラエルに分裂しました。北王国には金の格子礼拝というものがはびこり、そして隣のフェニキア、今のレバノンですね、最近ゴーンさんが入った国ですが、バールとアシュラという異教の神々が入り込んできて偶像礼拝の国になってしまいました。そこで画像を見ていただきますが、イスラエルの国を私たちクリスチャンはことのほか注目する必要があるのは、彼らが神様に選ばれた民族だからです。その国の歴史をある程度知っておくことは聖書を学ぶ上で大事なことです。イスラエル王国、初代王はサウルでした。そしてダビデが素晴らしい神様の恵みをいただいてイスラエルをしっかりと立て上げました。その子のソロモンの時にイスラエル王国は栄えましたが、ソロモン亡き後その息子のレハブアムの時代に分裂して、今日の聖書箇所はこの北イスラエル王国のずっと下がってアハブという王様の時代のことを学びます。そしてエリアはティシュベ人、ヤベシュギルアデ、ギルアデ出身のティシュベ人エリアと出ていますが、まあ、大体この辺りの地域で誕生し、そして当時の北イスラエル王国の首都はこのサマリアにあったわけですね。アハブという王様はここに住んでいたわけです。そしてカラスに養われた後、エリアは今のレバノンにあたるフェニキアのこのシドン、そしてサレファテに住んでいたヤモメに養われるという、まあ、そんなことが今読んだ聖書箇所に出ておりました。そして金の格子礼拝はこういうものが拝まれていたと見られています。そしてこれは今のシリアのパミールというところにあるバールを祀った神殿、世界遺産にもなっていますね。そしてこれが天候を司る、あるいは嵐と雨の神バール、この手には何か握られていたそうですが、欠けています。パリのルーブル美術館に所蔵されています。そしてもう一つ、女神アシュラというこのような偶像を、唯一の神を信じていた、知っていたはずのイスラエルが目に見える人間が作ったそのような偶像を拝む国に変わってしまった、堕落してしまった。そこにエリアが登場するわけです。この17章一節から見ていくと、5回主の言葉が出てきます。主の言葉、主の言葉、主の言葉というふうに繰り返し主の言葉が出てきます。エリアというこの預言者を代表する名前ですが、その預言という言葉、文字が意味するように、預言者は主の言葉を預かって人々に伝えるという働きをするわけです。エリアは主の言葉を預かってアハブという王様の前に出て大胆に預言しました。一節を見ていただきますと、17章一節、途中から読みますが、鍵括弧のところ、私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降らず雨も降らない。驚くべきことを言ったわけです。私の言葉によらなければここ数年梅雨も雨も降らない。これが主の言葉なのかどうか、私の言葉とエリアは言っていますが、偶像礼拝に 陥ったその国に対する神の裁きというものが申命記に出てくるんですね。その申命記の御言葉出てきました。気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕えそれを拝むことのないように、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり主が天を閉ざされないように、そうなると雨は降らず地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおうと予言されているわけです。エリアは自分が住んでいるこの国が甚だしい偶像礼拝に染まっているのを見て、何とかしなければならないと、焦ったわけではないんでしょうけれども、その聖書の言葉を握って大胆に宣言したわけです。王様に向かって。そしてこの国が悔い改めるためには、そのように神の御言葉を宣言する必要を覚えたわけです。そして干ばつを宣言しました。しかしそれは命がけの行為です。王様の前でそれを大胆に言うわけですから、首をはねられるのは当然予想されたわけです。実際仲間の預言者たちはアハブという王様によって殺されました。エリアは孤軍奮闘中だったわけです。次の御言葉、エリアが語っている中で、アンダーラインを引いたところありますかね。あなたの預言者たちを剣で殺しました、ただ私だけが残りましたが彼らは私の命を取ろうと狙っています。王様も怒ってですね、捕まえろという命令を出していたと思います。しかしエリアは守られました。ここ数年の間雨は降らないと宣言しましたが、そう語ったらそうなる、自動的になるわけではありません。主の言葉を実現するためには祈りが必要だったんです。語ったらそうなると言ったら私たちも神様みたいになるわけですが、エリアもそうなるわけですが、その御言葉が実現するためには熱心な祈りが必要だったわけです。個人の生活によっても私たちは主の言葉を受け取ったらそれが実現するために熱心に祈ることを学んでいます。その御言葉が実現するまで祈り続ける、その祈りの礼を私たちは与えられているわけですね。一人で祈ることも集まって祈ることも必要です。これなしには前に進むことも壁を乗り越えることも叶わない、人生の谷間を通ることがあるわけです。御言葉を握って祈るなら、その人の霊は信仰は強められ、そして信仰による祈りは神の御業が自分の人生に生活の中に現れることを体験させます。それをある教会では神体験という言葉で表現しています。目に見えない神が私にこのように関わってくださり、このようなことをしてくださったということが祈りの結果として、あるいは御言葉を握って祈った結果として起こるならば、それはまさに神様が働いてくださったという証であるんですね。ヤコブの手紙にこういう御言葉があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせましたと書いてあります。3年半雨が降らないとなったら、もう当然地は枯れて作物は枯れてしまうわけですね。飢饉が起こるわけです。普通雨乞いの祈りっていうのはよく聞かれますけれども、 なぜ雨乞いの祈りではなくて降らないように祈ったんでしょうか。それは先ほどお見せしたバールとの対決を意味していたわけです。バールは天候を司る神、雨の神としてカナンの地、そのフェニキアから今のシリアに至るまでの地域で拝まれていたんですね。そのバールが雨を降らせることができないということは、バールの敗北を意味していたわけです。エリアの祈りはそのバールの背後で人々の心を神様から離そうとうごめいていたサタンの力を打ち砕く祈りだったわけです。そしてこの祈りは真の神様に対する信仰していたイスラエルへの裁きとして天を閉ざし、3年の半の間雨を降らせませんでした。梅雨も降りませんでした。主の言葉の通りになったわけです。第2に、今度はエリアはカラスに養われる身となります。権力者の罪を暴き告発とすることは命がけということを申し上げましたが、バプテスマのヨハネという人はヘロデの罪を告発したことで首をはねられました。実際それが普通だったわけです。そして指名手配されました。逃げる必要がありました。すると神様は、ヨルダン川の東側にあるケリテ川、残念ながら今日はその場所を特定した地図をお見せできませんでしたが、そのケリテ川のほとりに身を隠すように言われたわけです。そこでしばらくカラスの宅配便を利用しました。朝と夕方になると数羽のカラスがパンと肉を運んできた。聖教の宅配便届くの動物のキャラクター何か知ってますか。皆さん利用している方は分かるかと思いますが、カラスじゃないんですよ。黒猫でもないんですけど、ウサギのようですね。それが使われているということを、知りましたけれども、全く今日の本筋ではないんですが、そのようにして神様はエリアをカラスを使って養ってくださったということです。それで生き延びることができました。カラスは勝手に運んだのではなくて、神様が使命を与えて使わされたわけです。時々教会のそばのゴミ箱をカラスがつついて、中のものが散乱していることがありますが、普通だったら肉とパン、カラスのご馳走ですから、エリアに届ける前に食べてしまっても不思議ではないんですが、神様がカラスをも支配してコントロールしてエリアを助けたわけですね。実は私たちにも神様がカラスを使わせて食べるものがない、どうしようかと困っている時に、ある人たちを送ったり、あるいは現金書留をしたりとか、いろんな形で私たちを助けてくださることがあります。特に伝道者の世界は、そういうことをよく経験するわけです。いろんなお話を聞きましたし、自分も私もそういう経験を何度かさせていただきました。そして神様は確かに養ってくださる方だと改めて知らされて、信仰が強められて感謝を捧げたことがあります。第3はヤモメに養われたエリアの姿です。雨が降らないようにエリアはそのケリテ川のほとりで真剣に祈りました。で、雨が降らなくなりました。そしてそのケリテ川の水も枯れてきた。そこで神様は隣の国のシドンという町のサレファテに行くように言われました。しかしそこにも飢饉は広がっていたわけです。そこに神様が備えてくださっていたのは一人のヤモメでした。今でいう社会的な弱者、 ですね。その山水に対して水だけではなくてパンも求めたわけです。で聞いたところ、このヤマメの女性は最後に残った麦粉と油でパンを焼いて、それを食べたらもう自分たちは食べるものがないので餓死するという覚悟でいた人たちでした。まあそういう人に対してパンを持ってきてくださいと頼めますか、普通。無神経だなと最初に読んだ時は思いましたが、なぜエリアはそのような非常識な要求をしたのか。13節に、この17章の13節を見ると、恐れてはいけない、しかしまず私のためにと言っていますが、その要求をどう解釈したらいいかというと、第一に9節に目を留めていただくと、サレファテに住め、一人のヤマメに命じて養うようにしていると神様が事前にエリアにそのことを告げておられた。だから主の命令に従うことがエリアの生き方なので、人間的に見ればとてもじゃないけどそんな言葉は出せないけれども、主の言葉があったので大胆に求めたわけです。第2に14節を見ると、主が地の上に雨を降らせるまでその亀の粉は尽きず、その粒の油はなくならないという約束があったからです。たとえこのヤマメの女性が最後に残っていたパン粉と油を自分に提供したとしても、神様がこのヤマメとその子供を養ってくださるという信仰です。信仰から出た声なんです。でも理解できない人は、そんな非常識な冷たい人間だと、まあバッシングするでしょうね。私たちがそのように世間から見れば非常識だと思われるようなことをあえてしなければならない時があったら、恐れる必要はないんです。神様が全てを支配して責任を取ってくださるということなんです。そこに私たちが信頼できるかどうかです。私たちは神様よりも世間体を気にするという誘惑をいつも受けますけれども、それでは何も始まらない、何も起きないという普通の世界に生きることになりますけれども、大胆に神の御言葉に従うということを経験してみると素晴らしい世界が起こるわけですね。もうすでにそういうことを皆さんは経験しておられると思いますが、これからの時代ますます主の御言葉を握ることがどれだけ大切かということが分かるかと思います。家内が最近スーパーに行って、麦粉がなくなった、バターがなくなってきた、なぜだろうって私考えたら、まあステイホームで、自粛生活の中で家で、まあ、パンを作ったり、お菓子を作ったりするケースが増えたので、まあ、なくなったんだろうなって想像はできたわけですけども、このヤモメの女性の場合は飢饉のために最後に一握りの粉しか残っていなかったわけです。そして結果的に最後の食事となるはずだったこの麦粉と油をエリアに提供したことで何が起こったか。このヤモメとその子供がしばらく生き延びることができる量の麦粉と油が備えられたわけです。毎日その亀から麦粉を出しても次にはまた増えている、油も同じ、そういう奇跡をこの家族は経験するわけです。この女性が行った行為は今の私たちからすると、マタイの6章33節にあるように、だから神の国とその義とまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますという世界だったんですね。 神様の国の経済原則というのを私たちは知っておく必要があります。神の国の経済原則は旧約聖書に記されています。それは神様がエジプトから逃れたイスラエルのために毎朝天からマナを降らしてくださった時に語られた御言葉がこれです。それを引用して第2コリント8章14節でこのように記されていますが、アンダーラインのところ、多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。ある人はたくさん収穫します。ある人はわずかかもしれない。いろんな事情があるわけです。みんな同じではない。でも多く集めた人がそれを誰かの必要物質のために提供することで平等になるということを神様は計画されました。そして今の余裕が不足を生じた時に、ある人たちがそれを満たしてくれる。世界はそのようにして回っているとも言えるわけですが、この神の国の経済原則がこれから実際に問われてきます。今はコロナで右往左往をしていますが、この間お話ししたようにアフリカ砂漠飛びバッタというのが東へ、中央アジアを通って今中国にまで近づいていると言われますが、ものすごい量の穀物がそれで食い尽くされている。もう空を覆うほどの黒い雲のようなバッタが、イナゴが飛んでいるわけです。世界食糧機関も警告しているんですね。食糧危機というものが現実に今近づいている。その時に私たちは今まで通りの生活は維持できるかできないか。日本は食料自給率今 36% です。もう他の国々が輸出する余裕がない。その輸出制限をかけたら日本は小麦粉もトウモロコシもいろんなものが入ってこなくなって、そんな中でどう生きるかということは非常に深刻な、コロナと合わせた深刻な課題になってくると思います。その時にこの経済原則を知っていることで守られるということもあるでしょう。しかしただ食べるものはないということで右往左往をするのではなくて、神様に心を向け、神様に祈り、そして必要を覚えている人たちのために自分たちがどう生きるか行動するかということを神様と一緒に考えていく中で、この経済原則は発動されると言えると思います。そして今日の最後のポイントですが、第4に神は私たちを養われるということです。神様は私たちに対して自分の命のことで心配しないように語られました。自分の命を救うと思う者はそれを失う。私のために自分の命を失う者はそれを得るという逆説的な真理をイエス・キリストが何度も語られています。特に福音書を見るとそれが何度も出てきます。そして私たちの心が現実や地上や周りを見る傾向が強いことをイエス様はご存知で、空の鳥を見なさいと上を見るように言われました。人間はもともとギリシャ語で上を見るものという意味のアンソロポスという言葉が使われているということをこの街道で何度もお話ししましたけれども、苦しい時神頼みという言葉が日本人にもありますけれども、私たちは神を見る、心の目で神を見る、聖書を通して神を知る、祈りを通して目を閉じながら目に見えない神様に心を向けて、神様が天を開いてくださるのを知ることが、経験することができるわけです。イエス・キリストは マタイの6の26で、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかと語られました。神様と神様の言葉、主の言葉に信頼する人を神様は決して見捨てることはしない。そして主の言葉を握るなら、さらに神様に対する信仰と信頼が生まれるということを私たちは学んでいます。結論ですが、今は地球規模の疫病が広まっています。イギリスなどは今年の秋ぐらいにワクチンを提供できるというふうに、嬉しい、期待を抱かせてくれていますが、果たしてそうなるかどうかはまだ確実なところは言えない。あと1年2年、ウィズコロナという言葉が使われますけれども、上手に付き合っていく必要があるということを語られます。でもこれはある意味序の口だとも言われます。これから先どんな疫病がこの人類の間違った生き方、私たち一人一人の生き方に対する神様からの警告として臨むかどうか、これはエリアのように、雨は降らないと言えませんけれども、黙示録の世界に今入りつつあるということは確かなことです。そして食糧危機が来た時にどう行動するかが問われます。でもどんな状況でも神様には備えがあるというのが私たちの聖書から学ぶ信仰です。ですから改めて私たちは、神の国が来るように、神の義が行われるように、今の政治の世界では義が行われていないという姿が繰り返し出てきますね。日本だけではないんです。これは世界的な傾向で、それだけ人類が今罪に対して鈍感になり、経済至上主義で、そして豊かになることを追求している価値観があまりにも世界に蔓延してきている、その中で生じている一つの警告が、この新型コロナウイルスのパンデミックという状態だと言われます。私もそう思います。今可能な時にこの生き方を軌道修正するかどうかが問われているわけです。最後の御言葉として、ヘブルの13の5節を、これも繰り返し見ている言葉ですが、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足をしなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。この御言葉をしっかりと握って蓄えていくときに、どんな状況の中でも生きる道が神様によって示されていきます。そして自分のことだけではなくて、他の人のことも顧みなさいという神様の世界を私たちは生きるときに、もし余裕があるならば、誰か必要としているものがいないだろうかと神様に問うていくときに、誰かのことが示されたら、それを私たちは手を差し伸べることもできるわけです。世界には難民の人たちが、特に今このコロナ感染の中で医療体制のないところで苦しんでいる国境なき医師団の人たちが支援を呼びかけている、いろんなそういう必要が私たちのもとに届くわけです。答えきれないほどの量のアピールが来るわけですが、しかしもし可能ならば、そこに一つでも手を差し伸べていく行動ができたら、私たちは神様の御心を行うものとなり、神の国をこの世界にもたらす働き人として用いられていくと言えます。それが私たちが 祭司として選ばれていることの一つの生き方だと言えるのではないでしょうか。そしてどのようにしたらこの福音を伝えることができるかということは、今多くの教会や牧師たちが祈って考えている、取り組んでいるテーマですけれども、神様から私たちの知恵をいただいて、これから先福音を伝えていく働きを始めていきたいと思います。いつになるか分かりませんが、神様が神の国とその義を第一に求めなさいというこの御言葉を与えてくださっていますので、これを優先するならば、私たちは地上の問題で右往左往をすることがない生き方を続けていくことができると教えられます。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたが教えてくださる御言葉の光をありがとうございます。暗闇の中を手探りで進まなくてもいいことを感謝します。これが道だ、これに歩めとあなたは聖書を通して語ってくださってありがとうございます。エリアのように主の言葉を握り、それが実現するために祈り、そして人間の基準では考えられないような行動もできるようにあなたが導かれる神であることを感謝いたします。私たちの人生はまさに神様と共にある人生であることを、人知をはるかに超えた神の平安をいただき、そして恐れている人々に対してここに希望があると指し示す器にされていることを感謝します。どうぞそれを表すことができるように、御言葉によって備え、祈りによって備えて生きるように、さらに来週はペンテコステですけれども、聖霊に満たされて歩むものとしてくださるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。